猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第564回始まります。今週もですね、残念ながら私の一人喋りになります。本編の方は猫好きさんと以前に収録した取りだめ文を流すので、まあ、猫好きさんは本編だけのご登場ということになりますね。なんとか6月から復帰されるかなというふうに期待はしていたんですが、ちょっとね、風がぶり返してしまったということで体調不良がまだまだちょっと続いているようなので、しばらくゆっくりしてくださいということになりそうです。はい、ということで6月入っちゃいましたよ。収録している今6月1日土曜日なんですが、5ヶ月経っちゃいましたね、新年からね。何やってたんでしょうって相変わらず思い返してみると、パッと思い出せない。もうなんか仕事と収録、仕事と収録、あとはたまにお酒を飲みに行くと日々が続いていますが、皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせようガンプラジオ。押してまいる。
ガンと行こうぜ、ガンプラジオ。
欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
カナルさんは何かありますか、お鍋。
うちは割と最近、近年多いのは豆乳鍋ですかね。
何そんなシャレオツな。
いや
シャレオツだな。
シャレオツじゃないでしょうよ。
いや。
割と多いなと思う。昔、その前は、あれですね。猫好きさんがさっきおっしゃってた、いわゆるパックになってる重い、鍋のも、つゆがパックになってる、重いパックのやつを割とよく買ってたんですけど、それだと、ね、いろんな種類もちろんあるんですけれど、豆乳鍋の前は何買ってたかな。なんか割と醤油ベースのタレみたいなのを買ってましたけどね。それこそごっこ汁じゃないですけれど、割とそう、醤油ベースのおとなしめのタレを買ってたんですが、鍋用の。
た
まに、たまに、キムチ鍋とか、
いいですね。
してましたが、最近やっぱ割と多いのは、豆乳鍋、豆乳スープ。
OL じゃないですか。
いやいや、そんなことないでしょ。全然そんなことないでしょ。
いや。豆乳鍋なんて OL しか食べてるの見たことないっすよ。
そんなことないでしょうよ。
美味しいですよね。
具は一般的に野菜と、あとやっぱり鶏肉か豚肉が多いですね。
そういう
豆乳鍋の場合は、
そうですね、あんまり豆乳鍋牛肉でいかないですよね。
そうなんですよ。
じ
なので、まあ豚肉か鶏肉かみたいな、肉を入れるとしたら、
うん、
まあ、まあそんな感じですかね。
うん、いいですね。
はい、まあ、なのであんまりひねりがないというか一般的な鍋なんです、うん、あとは冬場だとやっぱすき焼きとかね、鍋じゃないですか。
あ、いいですね。
うん、
バンドリさんはなんかさ、その自分の地元の郷土料理みたいな感じのやつ食べたくなるとかないんですか？
はい、いや、郷土料理ってそういうね、なんか先ほどおっしゃったごっこ汁だとか石狩鍋みたいな、そんな郷土料理的な鍋がないですよね、島根の方は。
あ、そうなんだ。うん、
まあ、ね、トビウオとかがまあ結構取れ、日本海側で取れたりするんで、
はい、
あごだしのっていう鍋。
あ、美味しそう。うん、
まあ、魚介系だとそういうような鍋が、まあ、あるっちゃあるんですが、それが郷土料理かっていうとね、なんかそんな感じあまりしないので。
いやいや、もう歴史として郷土料理じゃないですか、
うん、そうですかね。
であ
んまり食べた記憶ないけど、うん、まあ、たまにね、そうあごだしのタレ山陰のみたいな、
うん、
やつがやっぱりパックで売ってたりするわけですよ、さっきの重いパックで。あ、そうするとたまに買ってみようかなみたいな時は確かにあるっちゃありますけどね。
うんうんうん、
かといって郷土料理かっちゅうと、うん、ちょい微妙かなみたいな。
ああ、そうなの。
はい、
でもなんか出汁といえばとかって言えないんですか？
はい、まあ、特にないですよね、島根の方で。だしはこれだっちゅうのなんか割と九州の方だとね、水炊きとか、
ね、うん、
そういうのが多いんでしょうけど、
うんうんうん、
あんまりそのなんか島根
東京人に染まっちゃった
なと思って、ね、もう染まっちゃったんだかっつうか、もう、
うん、
あ、何なんでしょうね。まあ確かにね、うん、
うん、そっか、
そうなんですよ。なので鍋ってあんまりそのこだわりがないっていうか、まあその時の気分でそれこそね、うん、豆乳鍋買ったりとか、鍋の素買ったりとか、
うん、
さっき言ったね、まあチゲ鍋じゃないですけど、そういうちょっと辛いやつを買ってみたりとか、
はいはいはい、
なんかね、まあ本当にその時の思いつきで適当に買ってるっていう感じなので、うん、あんまり何味っていうこだわりはないですけど、逆に言うと味噌味の鍋ってあんまりそういえば食べたことないなと。
うん、おー、
はい、
ぜひ鶏野菜鍋見つけたら、
うん、鶏野菜鍋、はあ、
はい、
鶏野菜味噌ですね。はい、
あ、鶏野菜味噌、うん、
うん、
なんだろう、なんか、
ね、
鶏、はい、
まあ、
うん、
はい、
味噌系の鍋が苦手な方でも全然いけますよ。
はいはいはい、
うん、
まあ、なんかね、それなりにちょっと味付けがしてあるみたいな書いてあるんで、
はい、
単純な味噌のっていう感じではないですもんね。
あ、じゃないですね、全然
ですよね。はい、
はい、すごいうまみとか食欲をそそるような味噌になってます。
なるほど、
うん、
いや、でもね、九州でこれ売ってたっていうのも不思議ですよね、石川県の
ね。そうなんです
っていう書いてあるんですけど、
はい、最近ではそれこそその県民賞の影響でなのか、
はいはいはい、
それで私が知って、たまたまその、はい、なんだろう、 今気にも留めてなかったものを気にするようになったから気づき始めただけなのかもしれないですけど、最近関東でもちょくちょく見るようになって、なのでなんかちょっとありがたいなと思ってましたけど、
今だとアマゾンとかでもね、なんかたくさん出てますもんね、鶏野菜に。
そうですね、
だからネット通販でもまあ もちろん買えるんだろうし、
そうそう、今はもうポチれば何でも届く時代ですもんね、本当だから良かったです、本当食べやすくなって、
そうですね、あと鍋じゃないですけど豚汁とかはいかがですか、冬といえば。
あー、そうですね、夏もよく食べます。
夏も、あ別に季節に
関係なく、
関わらず関係なく、
はい、
豚汁、豚汁、豚汁ですか、北海道だと。
そうですね、豚汁、豚汁、豚汁、豚汁かな、
夏でも食べる。
そうですね、なんか、逆にその夏になったら、なんかガスコンロ系で、なんか味噌汁も作って、おかずも作ってって言ったら、ガス使う頻度多くなったら家の中暑くなるから、なんか豚汁と混ぜご飯作ったらそれってもう良くないですか？
そうですよね、はい、
なのでなんか私はもうそうなると面倒くさがって副菜さえも作らないみたいな、
いやまあでもね、あの、おかず兼ねてますもんね、豚汁は。
そうなんですよ、そうなので暑くなるとあの混ぜご飯と豚汁の回数が増えるかも、
なるほど
はい、
冬場だからっていうわけではなくて年中、そういう意味では、
そうですね、
豚汁が出るということなんですね、
そうですね、やっぱりなんか冬になったらさつまいもとかも美味しくなるんで、
はい、
なんか豚汁にはじゃがいもよりさつまいもの方が絶対に合うから、だからあの美味しくできるのはやっぱり冬の方が美味しくできるけど、
なるほど、
そう、下手したら食べる頻度は夏の方が多いかな、
はい、
はい、って感じですかね。
いやいやいや、そうでしたか。
なんか東北の方に行ったらなんか芋汁とかよくあるって聞くので、今年はなんか芋汁作ってみたいなと思ってます。
もうあの山形とか有名じゃないですか、芋煮会って言って、なんか本当に
そう、
芋が入ってるでっかい、あのまあ、みんなで河原で食べるみたいな、ね、有名な行事がありますけど、
ありますよね、
やっぱり芋、いや、なんかあっち遠くの方が芋っていうイメージありますよね、
ね、やっぱりいっぱい取れそうですもんね、
そういう意味ではだからね、郷土料理的な感じがしますけどね、芋が入った、
そうですね。食べたことあります？芋汁。
いや、ないです。ないですよ。
ないですよね。いや、私もなんか聞いたことはあるけど食べたことないから。そうそうそう。
ニュースとかではよく見るんだけど。
なんか炊き上げとか。
芋煮会とか。
芋煮会
っていうのはね。
いいですよね。
まあいいですよね。なんかね。一度は食べてみたいなと思いながらなかなかチャンスがなくて、
今年はチャレンジしてみましょう。
そうですね、はい、
はい、
はい、まあそんなとこですかね、はい、
はい、
はい、ということで今週の本編は鍋の話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
それではここで曲を聴いていただきたいと思います、いつものようにローテーションでというふうに 考えていたんですが、久しぶりにですね、ちょっと新しいというか、もう随分以前にかけていた曲を引っ張り出してきてご紹介しようかなと思います。なんと2016年ですね、最初におかけしたのはでも2016年の9月頃ですが、東京シークレットカフェのお騒がせさんが以前参加されていたアジサイズというビートルズのコピーバンドのライブに行った時にゲストで参加されていた手島まさきさんの最初のアルバム僕らのスーパースターから曲をご紹介したいと思います。それではお聴きください。手島まさきさんで僕らのスーパースター。いただきましたのは手島まさきさんで僕らのスーパースターでした。いやーなんか懐かしいですね。 2016年だからもう8年前ですかね。もうコロナの随分前ですね。日本のポール・マッカートニーという感じで紹介されていましたけれども、本当にそっくりというかですね、まあなんかすごくビートルズのコピーをベースにされていたんですけれども、もうなんか本当にビートルズを彷彿させるような曲だったと思いますね。はい、はい、ということで今週の1曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマークキャッツテールポッドキャストにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。今週は2通ですね。まあ、ちょっと前回の配信が結構遅くなったので、今週は2通だけいただいてます。5月31日アポロさんから、5月30日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト ④ ということで、丸4、はい、すごいですね、はい、たくさん聞いておられる中の一つとして、シャープ猫の尻尾で563回聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして6月1日ケンチさんから563回拝聴、見た目が良くないものを最初に食べてみようと思った人は偉い、ゴッコジラはどんな感じだろう、食べてみたいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いや確かにね、あの深海魚とか結構見た目グロテスクですよね。それを最初に食べようと思った人っていうのは結構勇気あると思いますよね。まあ意外に食べたら意外に美味しかったということで一気に広まったんだと思うんですけど、はい、そして、本編の中で出てきたゴッコ汁、北海道の、ね、まあ、郷土料理というかご当地料理ということなんですが、本当にどんな感じなんでしょうね。私も一度飲んでみたいなと、食べてみたいなというふうに思うんですけれどもね。はいはい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。実は昨日ご近所さんのお騒がせさんと久しぶりに飲みに行きましょうよということで、近所の蕎麦屋さんに蕎麦屋飲みに行ってきました、はい、いやー、あの結構ね近所の蕎麦屋さん以前から気になっていたんですけど、なかなか入るきっかけがなかったのでちょうどよくて、でお騒がせさんもぜひ行ってみたいと、お騒がせさんも初めてということで、まあ、あの仕事終わりに、私は仕事終わり、まあ、お騒がせさんも基本今リモートワークということでご自宅の方から先に向かわれていまして、で、まあ、その近所の蕎麦屋さん行ったんですけど、まあ美味しかったっすね。はい、まあまた次回も行ってみましょうということでお約束をしたんですが、まあ日本酒も美味しいし、まあもちろん蕎麦は美味しいは美味しいですけどね、おつまみも美味しくて、でまあ、近所なので割と飲んだ後、まあ、そのまま歩いて自宅に帰れるということで、いや本当良かったですね。まあ、たまには本当に居酒屋じゃなくて蕎麦屋飲みというのもいいかなというふうに思いました。はい、そして6月に入りましたということをオープニングで話しましたが、実は猫の尻尾は2013年の6月1日から配信を始めていますので、もう丸11年ですねこれで。はい、皆様のおかげで、とあとまあ猫好きさんのおかげもあって、まあ11年ももうあっという間になんか今思えば初回のテスト配信 6月に始めてからもう11年ということで、まあいろいろあったんですけれども、なんとかかんとか続けてこれたのは、リスナーの皆様および猫好きさんのおかげと感謝しております。まあ、足掛け12年目に突入したんですが、まあ行けるとこまで行きましょうということで、猫好きさんともいつも話をしているので、今のところなんとかかんとか頑張れる範囲で配信は続けていきたいかなというふうに思っています。はい、ということで、じゃあいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それではいつものように、風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ、三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。
Yeah.